はい、お便り会でございます、はい、今日もお便り、バンバンいきたいと思います。
はい、お願いします。
まずはじゃあこれからいこうかな、
うん、
やったるデイですね。やったるデイさんからいただきました。
気合を感じられますね。
やったるデイのデイは一日とかの意味の
デイ。あー、 DAY
DAY
じゃあ感じられないですね。
感じられないということですけども
、
はい、岸本さん、林さん、林さんの奥様、はじめまして、やったるデイと申します。
ありがとうございます。
毎回楽しく拝見拝聴しております、うん、聞く専門の私ですが、この間京都奈良に関する不思議体験を聞いた際に知り合いの体験談を思い出し投稿させていただきます、うん。私が大阪にいた頃パート先で知り合った方から聞いた話です、うん。その方は奈良県との相性があまり良くないらしく、行くたびに変なことがあると言っていました、
うん。
その方が幼稚園の遠足で奈良に行った際、帰りのバスにお母さんと乗ったのに自分だけその場に取り残され、バスだけが通り抜けていく感覚があったそうです、
うん。
その感覚は現実のものとなり、〇〇ちゃんがいないとなったそうで、案の定迷子に。その後バスが戻ってきて事なきを得たそうですが、今でも不思議な感覚だったと言っていました。またその方が家族旅行で奈良に行った際、うん、帰りの高速道路で車のタイヤがパンクしてハンドルを取られ壁にぶつかりそうになったり、大阪の看板を目指して帰っているのに気がついたら山奥へ、絶対ここ違うと思った時には車1台分しかないような細道に入っていて、周りを見たらお地蔵さんにびっしり囲まれていたこともあったそうです、なんだか奈良からその方を出さないようにしているかのように。だから私は奈良と相性が悪いから絶対に行かないのとあっけらかんと話していて、うん、何度も命を狙われているのにすごい人だなと思いながら聞いていました、
うん。
私の実家もちょっと不思議なことが起こる家だったので、また別の機会に送らせていただけたらと思います。年末に差し掛かりお忙しくなると思いますが、お体ご自愛くださいということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
やったるデイの、ね、方から、
やったるデイの方、まあ奈良に嫌われてる人、
相性が良くないってね、うん、表現してますけども、
奈良に嫌われてる、面白いですね。
県にこれさ、うん、俺こと豊島とかで話したか覚えてないんだけど、うん、このパターンの人の話したことあったっけ、ある地域から出られなくなる理由っていうやつ。
いや、聞いてないかも。
聞いてない。これさ、
うん、
アブダクション、
え、
アブダクションされた人の取材をしていくと結構なるらしくて、
うんうん、
まあ、何世代とかにも渡ってアブダクションされてたりすることが多いらしいんだけど、海外だと、うん。でその海外の、アブダクション、まあ、だから宇宙人とかにねこう連れ去られたっていうパターン、
はい、
で、チップが入ってるとかそういうのを、
うん、
見つかって、うん、でそれにまつわることでその、まあ、病院とか、
うん、
そういうところでちゃんと検査とかして、
うん、
確かに何か入ってるみたいなことになってる人が何人かいるんですよ、うんうん、認められてるというか。でその人たちの中で、出てくる話っていうのが、自分のその住んでるエリアから出ようとすると、
うん、
体が拒否するっていうことが起こるんだって。
でも新幹線とか乗ったら強制的に出るじゃん。
いや だから
発症なってこと、
行きたくなくなるというか。
あ、気分的にってこと。
気分的にもそうだし、体が本当に拒絶、その吐くとか、体調不良になるとかっていうことが結構あるらしくて、
はい、
でそのエリアがちゃんと決まってるみたいなんですよ。
だからここのエリアからっていう、
そう、住んでるところからここら辺までっていうのが結構明確にあるらしくて、
うんうん、
だからそのもうアブダクションされて、うん、チップを入れられたとして、うん、でそのチップがその、人間たちをこう観測するためのチップだとするんであれば、うんうん、もうそのエリアを、うん、決めちゃって、この中で生息している人っていう感じで計測したいんじゃないかと、
うん、
でその計測したいから出しちゃうと、うん、もう他の要素がいろいろ入ってきちゃうから、
はい、
そこから出さないようにされてんじゃねえかっていうのを 聞いたことがあって、
まあ、だから観測できなくなるからと。
そうだから変に
どっか行っちゃう、
まあ、人間はもうサンプルでしかないからっていうね、うんうん、ことなんですけど、うん、でその時もなんだそりゃって思ったんですけど、実際こういう方ってだから日本でもいるってことですから、
うん、確かにね。
そう考えたら日本もこういうパターン、うん、いろいろちゃんと遡っていろいろ聞いてみたら、
うん、
あの宇宙人との交信があるとかさ、うんうん、なんか昔連れ去られた夢を見たとかさ、うん、あるかもしれないですよね。
あれとかは例えばさ、まだその戦争を国内でたくさんやってる時代、
うん、
戦国時代なのかもっと前なのか分かんないけれども、うん、南北朝時代とかかもしれないけれども、例えばだけれども、まあ今でいう奈良県、
うんうん、
そこを攻め入った一家とか、
ほう、
血筋、
うんうんうん、
だから行ったらば土地に嫌われてるからものすごく嫌な目に遭っちゃうみたいなね、はいはいはい、例えばだけれども、その平家と源氏があって、うんうん、平家のもので行った時に源氏のとこ行っちゃダメとかいろいろあるじゃない、うんうん、お参りとかもね、はい、なんかそういうのとかね、
相性
ちょっと考えたりしちゃうし、ね、あとこの間僕もね、宇宙人の話ですっごい面白いなって思ったのが、
うん、
何かを例えばだけど、千葉さんがさっき話したみたいなアブダクションされたとか、うん、そういう話はないんだけれども、
うん、
UFO とかそういったものをずっと研究してる人がいて、
うん、
その人曰くなんだけれども、
うん、
僕が聞いたその質問っていうのが、なんでその宇宙人っていう、例えば UFO とかで移動したりとか宇宙から来たりとか、そんなすごい高次元の生き物が、
うん、
その人間でもってね、なんかやったりとかするときに新しい知恵を授けてくれたりとかしないんですかって聞いたんですよ、
うん、
もっとなんか住みやすくしたりとか、新しい例えば情報データをくれて、
はいはい、
で、UFO っていうもの僕らが乗ったりとか、いろんななんかもっと、うん、
まあ、
テクノロジーがアップしたりとかしたら、うん、しないんですかって言ったら、
うん、
例えばだけれども人間で言うと分かりやすいんだよって言って、
うん、
どういうことですかって言ったら、人間が例えば研究するときにモルモットがいるでしょって、
うん、
モルモットに高級な飯食わそうって思うって言われて、うんうん、すっごい嫌なこと言うじゃんと、
うん、
そうでしょ、だって普通に言って、だって人間からするとモルモットにこういう薬を売ってこういう風にしたいんだとか、うん、この結果が見たいんだっていうだけなのに、美味しい水飲ましたりとか、
うん、
美味しいご飯食べさせたりとか、なんかいいところに住ましたりとかするわけないじゃん。
モルモットにテレビを与えるみたいな
ことだよね。そうそうそう、こんなことしても意味ないじゃん、
うん、
だからだよ言われて、すっごい嫌なことを言うこのおじさんと思って、
それ俺同じやつをアリって言ってた、うん、俺が聞いた人が。
どういうこと？
いやもうアリにそんな、
うん、
余計なあのもう与える必要ないでしょ、
ね、みたいな。アリの その巣を作ってる時に見たりとかする時に、
人間と宇宙人の差は、うん、もうそれぐらい離れてるよっていうこと。
めちゃくちゃ離れてるやん。
もうだから同列とか、
うん、
あと戦おうとか、
うん、
もうバカが考えることだよそれは、
うんうんうんうん、
もうその竹槍で、ね、戦闘機に突っ込んでるみたいな、はいはい、もうそういう次元だからって言って、
うん、それぐらい違うんだよ。
そう、
うん、
すごい差なんだなって思いましたけどね。
負けないですけどね。
あ、そうっすか、
うん、
全然戦う気なんです。
もう全然肘入れますよ。
そもそも
肘入れますよ。3メートルぐらい高いとしましょうよ、
うん、
ほな膝乗ってそいつの、
うん、
ジャンプして蹴り上げてね、ふーって飛んで顔 目の回るでしょ、
うんうん、
肘入れますよ、
うん
うん、
意外とだけど俺肉弾戦弱い気がするんだよね。
ああそうかもね。
あの進化しすぎちゃって
でもすごいアーマーなんじゃない、
う
ん、
ああ、
うん、
かもうあれよね、そいつはもう体を置いてきてるかもしれないよね。
あ、そうか、デジタルというか、
そう自分のアバターみたいなやつだけで、
うん
はいはい、アバターがめちゃくちゃムキムキの、ね、
だからゲーム感覚だ
かもしれない。そうそうそう、
なんでポップサップや、なんで人間使うんや
わかんないけど、
でもすごい肉体のやつことよね。
そう、
うん、
そしたらもう戦うってなった場合きついよね。
いや負けないですけどね。
あ、まだ
相手ポップサップでも全然距離取って蹴って逃げて蹴って逃げて蹴って逃げて何回もしたらやっぱり膝つくんで、
まあまあまあ、
そこも肘ですよね。
あ、もう基本肘でフィニッシュしよう
と。絶対に肘硬いから
なんかちょっともうね、戦う方向で行ってますけれども、
ね、ボブサブの倒し方ね、そんなのでもいいけれども、はい、確かにそれちょっと難儀ですね、
うん、
どこどこの地区に行ったらばこんなことがあるっていうのはね。
これ違うかもな、俺が言ってたの。俺が言ってたのはもう行けないから、
その
方は行って変なことが起こる。
行ったら変なことが
起こる。違うわ、
まあ、その件でだけ起こるっていうね、うん、面白い。でもすごく
お前がなんか神社行ってちょっと気持ち悪くなるとか、そういうのに近い気
がしなくもないけどね。確かにそれ近いの。今僕はもう治りましたけどね。
ああ、そうですか。
もう全然何にもないです。
今は治ることあんだ
ろ、はい、一切全然、
はい、じゃあ次行きます。
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥さんをはじめまして、オカルトネームチコちゃんと申します。
ありがとうございます。はじめまして、
毎日 YouTube で楽しませていただいております。
はい、ありがとうございます。
あと林さんファンです。特に顔が好きです。
いや、そんな、まあまあ言わずもがなですよ。
私は現在30歳の女です。
うん、
子供の頃から何度か怪奇現象を体験しておりますが、
30歳の女か。
2年前に亡くなった祖母の話を聞いていただきたく、うん、メールさせていただきましたと。
まあでも嫉妬しちゃうからね。
うん、
ま
あ、あれです。突然亡くなった祖母は、うん、タバコもお酒も好きで、派手なものも好きな割とパンキーなおばあちゃんでした。うん、睡眠薬を使用して眠っている祖母でしたが、いよいよお医者さんからお酒は控えなさいと言われ、また酒癖も悪かったこともあり、私の家族、そして祖父からもそろそろお酒をやめてと言われていたので、
うん、
大好きだったお酒もタバコも少しずつ量を減らし、
うん、
最後にはお酒は完全に飲んでいなかったようです。足腰が悪いだけで内臓をダメにすることもなく、祖父は自分の方が先に死ぬだろうと言っていた中、祖母は突然ポックリと言ってしまいました。うん、死因もわからないようで、母曰くよくひいばあちゃんの仏壇を眺めるようになっていたから自分の死期を分かっていたのかもねとのことでした。お葬式の前夜、祖父の家に家族で集まりました。おのおのなんとなく寂しさを紛らわしたいためか、テレビを見ながら笑い合ったり談笑したり、
うん、
お葬式を控えているような空気感ではありませんでした。
うん、
祖父の家は田舎にあり、平屋の一軒家で縁側と庭があります。縁側には掃除道具で使っていたモップが置かれていました。談笑している中、外からバーンと音がしたので、みんななんだ、なんか動物が来たかと恐る恐る雨戸を開け、
うん、
懐中電灯で庭を照らすと、
うん、
モップが庭の方へ倒れていました。
うん、
その夜は風もなく穏やかな夜だったので、風で倒れたとは考えにくく、さらにその飛んでいった距離がおかしいのです。
うん、
縁側から意図的に投げないと届かないような場所にモップは落ちていたのです。
うん、
私たちは一瞬ゾワッとなりましたが、ああ、ばあちゃんが明日私は燃やされるのに何笑ってるのよ、私も混ぜてって伝えてるんだよと母が言いました。そう言われた私はばあちゃんが亡くなってしまったことを改めて受け止め、一気に悲しさと寂しさが押し寄せました。大好きなばあちゃん、亡くなる少し前にそっちに泊まりに行くからねと約束をしていたのに、泊まりに行く寸前に亡くなってしまったばあちゃん、今でも最後に存在を知らせてくれたあの瞬間は忘れられません。ばあちゃんではないかもしれない可能性もありますが、あれはきっとばあちゃんだったと、私たちは今でも時々あの時のことを思い出して、祖父と家族とびっくりしたねなんて話しています。長くなり申し訳ありませんが、読んでいただきありがとうございました。うん、来年も引き続きトシボーイさんの YouTube で日々楽しませていただきますということでいただきました。
ありがとうございます。
チコちゃんさんですね。
いい話、
いい話だね。
すごくいい話。
ファンキーおばあちゃんがね、
でも幸せもんすね、おばあちゃんもね。その死後もずっとその家族に話してもらって愛してもらえるっていうのはね、
もうね、相当インパクト強いおばあちゃんだったっていうのもあるでしょう、
ね。まあまあ、だから生前愛されてたってことだからね、その死後話してもらえるっていうのは、う
ん、まあね、
すごく幸せですよ、それおばあちゃんもね。
結構でも、
うん、
これ読んでて思ったのが、
うん、
自分が死んだ場合で、
うん、
葬式の前夜に、
うん、
みんなで集うわけじゃないですか。
うんうん、
その時にみんながなんか楽しそうにしてたら
笑ってたりとか
腹立つんかな、なんかそれはそれでいい気しちゃうけどね。
死に方によるんじゃない？
あ、え？どういうこと？
いやだから事故とかで亡くなってる時に笑われたりしたらさ、
ああ、
こらって思うけど、
こらってまあまあ、
やだよ、泣いてほしいわ俺、事故だったらね。
お
ただ寿命とか、いや大往生ですよ、うん、 って言われた分野としたら、
うん、
いやなんかおじいちゃんってさ、俺のことね、おじいちゃんってさ、うん、若い時にこんなこんなだったよねとか、うん、生前こんなだったよねって笑う分には全然僕はいいと思うんですけど、
うん、
亡くなり方やないかな。
そうか、亡くなり方や違うのか。
ボートによって例えば、
うん、
頭を殴られて亡くなりましたとかやとさ、
なるほどね、
それで笑われたら、おいおいおいおいって、
笑われたらってさ、
おいおい
ってそのことを笑ってるわけじゃないじゃない。
でも笑うなよって思わない。
おー、
やだわ俺。
あ、そう、
そんなん、いや、泣くない方じゃねえ、やっぱり。
なんか泣かれてんのも見てんのきつくねえかなってちょっと思ってたんだけどね。
それも普通に泣くなったらいいと思います。その笑ってるのが絶対いいよって思うけど、
うそうか、
例えばあなたが大嫌いなループでしたっけ。
ループ？
ループ？
ああ、ループ、
ループね、グーって、
あ、自動、
そうそうそうそう、あれで、
自動運転ちゃうわ。
まあ、岸本さんがおじいちゃんになって、
うん、
孫とかがおる中でね、
うん、
おじいちゃんループにはねられたんだよっつって、
うん、
それで笑ってたら嫌じゃない？
いやだからそれ、
俺は嫌だ。
それで笑ってたらそれは嫌だけど、
嫌だよ。
それ別に関係ない、テレビ見て、
嫌ですよ。
みんなで笑ってる分には、
仮想の前でしょ？
いいかなって。
ちゅうことは亡くなってすぐ後よ。
うん、そうだね。
嫌だよ。
おー、そっか、う
ん、恨んでほしいわ。
どっちがいいのかなってちょっと思ったんだよね。
もっとループに対して憤りを感じてくれって、
あいつ絶対許さないみたいな感じがいいのかな。
うん、まあまあ泣いてほしいはあるんじゃない、
この
そんなことやとさ、笑っ、まあ泣いてほしくないかもしれないけど笑ってほしくないかもね。
うん、もう神妙にはしててほしい。
そう、もう俺の遺産の話しとるやんこいつらみたいな。ってなったらちょっと嫌かな。
まあ、そうなんだな。
テレビの話とかされたらさ、いやもっと俺の話してくれやって、
M1 やってるやんみたいになったらダメなのかな。
なんで年末に死んどんねん。
いやいや、例えば別に M1 は見たら笑うわけじゃん。
いやまあね、
関係ないじゃん、うん、それとこれは。
今年の M1 ならいいけど、うん、再放送なら嫌かもね。
なんなんその
去年の
違い、
もう結果分かってる。
うん、
M−1 やとしたら
今見なくていいじゃんそれ。
そうそうそう、ただあの M−1 が始まる前にさ、それでは去年の昨年の M−1 の見どころみたいなあるじゃない、うん、時々ダイジェストみたいな、あれ見られてたら嫌かな。今の M−1 リアルタイムやったらいいかな。
一旦はいいじゃん、ちょっと
ダイジェスト見んのかよお前らって。俺のこともっと考えてくれやって思うよ、
うん、
ダイジェストって。
まあまあちょっとね、その辺は人によるかもしれない、
うん、敗者復活戦みんなやって。
いや、わかんない。
いや、本戦ならいいけど。
もう何かによるの、
それ。本戦ならいいけど、敗者復活戦みんなやって。
敗者復活が面白いと今あるから。
もっと俺のこと話してくれやって。
なるほど。
思うよ。
ちょっと、難しいな。
いや、敗者復活戦なんて、
まあ、
いいけど別に見ても。だけど、いや、俺死んだ時ぐらいは敗者復活戦じゃなくて本戦だったらいいけど、
うん、
本戦もあかんよ、本当は。
ちょっと、
嫌でしょ。
難しい人がいるんでね。
嫌でしょ。いやいやいやいや、ダイジェスト見られて嫌でしょ。
別にいいよ、見てて。
嫌だよ、俺。
自分の、見ててもいいよ。
自分の仮想の前の日に。
気紛らわ
せ
ようとしてんかな、みたいな。
いやいやいやいや、それこそエルボーです、家族に全員に。
そう。
おい、みんなよ、って。
きついな。
俺嫌だな、それは。
じゃあ、ここは浅草。
浅草、うん、
風亭の怪しいダミ声の男に声をかけられます。
え？
うん。お兄ちゃん、50分1万2000円聞かし。どう？遊んでかない？その日好きなアーティストのライブがあるため、私は都内をうろついていました、
はい、
そしてライブまでには時間がある、なおかつ財布も温かい、
うん、
うん、ここは一度身を清めるのも悪くない。
清める？
私は言われるがまま店へと案内されたのはそんな理由でした。
は？
中へ入るとホームである新宿や池袋の店舗とは様子が違い、
うん、
薄暗いバーのような店内。
キャバクラ？
カウンターテーブルに座らされ、うん、女性を待ちます。普段遊ばない浅草の店、吉と出るか凶と出るか胸が高鳴ります。
何これ、
この絵も言われぬ緊張感がたまらない。
何のレポ？
これのために風俗に来ていると言っても過言ではありません。
孤独の風俗かい？何これ。
ほどなくして現れた女性は今日でした。
失礼な。
割と強めの今日でした。
いや、まだ分からんでしょ、大拠点やと。
今日は
失礼します。今日って呼ぶなよ。いや、今日って呼ぶなよ。今日って呼ぶなよ。かわいそうやろ。
今日は失礼します
と、かましは
隣に座り、
女性に対して
失礼な。私の手を取り、
うん、
自らの膝の上に置きました、
うん、いやいや別に。
そして少しの会話の後、 ベロアのソファーに、うん、誘われた私は、
いいじゃん。
そこでスルスルと服を脱がされました。
お
裸になった私を今日は
今日っていう
のは首元から耳の裏へとゆっくり攻めていきます。基地、
うん、
です。
基地なんかや。
次第にボルテージが上がった私に対し、今日は四つ足の獣になることを命じます。
ほう。
そして卑劣にも無防備になった背後から私のお尻を指を立てたのです。基地です。
基地なんかや。
さあ面白くなってきた、いよいよ本丸攻めてくれ。そんな折、
うん、
今日の発した言葉に私は愕然とします。
何？
はい、ここまで。
え、
理解の追いつかない私は説明を求めます。
はい。
世に言うインフォームドコンセントです。今日はここまでで3万
お
出したいならあと2万追加ね。
え、5万？
その時になった私は初めて呼び込みの男に騙されたことを悟りました。
あ、
そもそも個室にベッドではなくソファーでプレイが始まった時点で多少の不安を感じていました、
うん、
私は声を荒げ、1万2千ちょうどだと言われた、それ以上は払うつもりはない、
うん、
私は四つん這いのまま牙を剥きます。
なんで盾や。
それを聞いた今日は困った顔で、うちの店テーブルに座った時点で1万2000なの、あなたは裸になってサービス受けたんだから3万なの、
あ、
どうする、
もうプラスなんだその時点で。
服返せないし怖い人も来るよ。
うわ怖っ。
そう言われ、混乱した脳裏に浮かんだのは妻子の顔ではなく、このあとライブに行けるかどうかでした。
え、
これもあるんかい。苦渋の決断を迫られます。
うん。
私はか細い声で、追加の抜きはなしで、そう伝えることしかできませんでした。こうなったら一刻も早くここから逃げたい、
うん、
私は支払いを急ぎます。しかし財布を開くと全身総計立ちます。
え、
2万と5000円しか入ってないのです。
あら、足りんやん。
足りない、絶体絶命とはこのこと、
うん、
ここで私は一世一代の泣き落としを演じます。
うん。
居住まいを正し、相手の目を見据え、
うん、
本日のライブが自分にとっていかに大切か、
うん、
どれほどこの日を心待ちにしてきたかを真剣に伝えます。
行くなよ。
その上で財布の中身を見せ、すみませんがこれだけしか入っていない、2万で勘弁してください、残りの5000円は残してほしい、無謀な願いだとは分かっていました、
うん、
断られることも ATM に走らされることも覚悟していました。
ああ、確かにな。
しかし今日の口から出た言葉は意外なものでした、
うん、今日って言うなよ。
あんた昔私が好きだった人に似てるんだ、びっくりしちゃった。
はあ？
その話す時に耳を傾ける仕草とかも一緒なの、うん、いいよ2万で、でも店にバレるとまずいから合図するからその隙に逃げな。
は？
京子さん。
え？
そして私は服を返され、
うん、
男性スタッフがいない隙を見計らって、
気にしたね、ほんで
店から抜け出しました。
うん。
全速力で走りゆく頭の中で、
うん、
数時間後に聞くであろうメロディーが繰り返されていました。
うん。
よう、そこの若えの俺の言うことを聞いてくれ。
あ、好きなんだ。
俺を含め誰の言うことを聞くなよ、
うん、
そのダミ声は茜色の夕日に混ざり、
竹原ピストル、
そして弁天地の発生と吸い込まれていったのでした、
うん、
以上です。
ハズレ落語か、これ聞きに行って、
これは謎の格闘家ですね、多分ね。
いや、そうでしょうね、
ちょっともうあの書くのに必死で、うん、名前のところ書いてないんですけど、
ハズレ落語やないか、これ聞きに行ったら、家族と聞きに行ったらこれ聞かされて、
新作でしたね。
テレテンテンテンじゃないんだよ、
うん、
黙っとけ、なんやこれ。
京子の話です、
ね、ほんで基地にしたれよ、
ね、
逃がしてくれたんだったら、何最後のそのあんた私が昔好きだった男に似てるじゃないんだよ、耳傾けるところと話すときに、
うん、いい京子でしたね。だから
ないよ、いい京子なんだ
いやなかなかのすごいあれですね。
あとさ、
昭和の話みたいな。
最近なんすね。
いやいや、わかんないですけど。
まあ、竹原ピストルさん行く、しかもその、要素この若いのって最近じゃん。
曲がね、うん、曲はまあまあ確かに、ね、比較的最近
ですけども、うん。まあまあまあ、数年ではないけれども。うん、で、妻子いるんでしょ、
うん、
行くなよ。お前が今日やないか。行くなよ。
まあ、いろいろあったんでしょうね。
でもまあまあ、なんか、すごい、面白くなりそうやなっていう出来事の入りだったし、
うん、
浅草でって誘われていくっていうのもね、うん、なかなかなんか面白いですよね。
あのタイトルの家福はあざなえる縄のごとしっていうのは、うん、あの故事成語でしたね。であの幸福と不幸は寄り合わせた縄のように交互にやってくるという意味だそうなので、
黙れ
よ、ね、
幸福どこにあったんや。幸福どこかにあったか。
いや、あのあれでしょう、
え、
四つん這いの獣にされたところあたりは楽しんでるわけです
から。それはそうなんだ、
うん
うん、
まあちょっとね、
うん、
いろいろあって、で最後はだからライブ行けてるわけですから
まあね、
まあまあ、
お世話だけ
ど、まあいい、いいね、あの、うん、日だったんじゃないでしょうか。
動画いいのかそれ。
ここに来てね、あの
謎の格闘家
また出てきましたけど、
まあむちゃくちゃ面白いですけどね、やっぱりね、文章うまいし、
なんなんこいつの文章ってやっぱ思いますよね、
うん、やっぱあのさ、一番最初の出会った時の頃を思い出したのよ、
うん、
岸本さんになんかよう聞いてたのが、なんかおすすめの風俗ありますかねってよう聞いてたよな。ほんで岸本さんも詳しいからなんか二人で盛り上がってたけど、
うん、
こういう大人にはならないようにしようって東京でって思ったもんね俺。
いやいやいや、
二人だなと思って、
ちょっとね、
うん、
あの頃からあのただものではないなとは思ってました、
ね、それこそほんまに透明うんこやったな二人スルッと行きそうな、うん、
未だに忘れないけどね、その
何
そのイベントの帰りに俺があの、うん、せっかく用意したあのプレゼント、
うん、
勝ち残った、じゃんけんで勝ち残った人が持って帰れるっていうね、 あのチケットなんていうか、うん、絵みたいなやつをね、
グッズみたいなね、
グッズのみたいな持ってきた、うん、いらねっすって言って帰ってたらね、
貸
しといて、
おっさんがおっさんのやついらないしよ。
いまだに覚えてます
けど、うん、まだね、あれは恨んでますけどね、うん、確かにね、
まあさすが、さすがって感じです。
でもだいぶ長いっすよね、2015から、
うん、とかじゃない、
うん、
俺ら、うん、本当に初期から来て
るから、そうっすよね、もう9年10年の付き合いですか彼もね。
まだあるんですね、こんな
面白い話が。
くだらね
え。まあくだらないはくだらないですけど、うん、でも友人からこの話しゃべり口調で聞いたらむちゃくちゃ笑うんやろな。
まあ笑うな。
こないださ浅草行ってあの竹原ピストルのイベント行こうと思ったらさって言ったらめっちゃ笑うんやろな。
まあまあ面白いだろうね。
服脱がされてさ、うん、四つん這いされてちょっと、あいここで終わりって言われてさってめっちゃ笑うんやろな。
まあ、この固い文章も面白い、
ね、面白い面白い、
これはこれで、
これはこれでね、
うかつくけど、
いや、はい、うまいんだよな、なかなか。
まあさすがですわ、
はい、はい、
ということで、お便り会ですね、またちょっと白熱してきておりますけど、
最後のお便り会がこれか。
まあまだまだあります
か、まあ、僕と岸本さん回ありますけれども、
はい、まあね、ここに来てあのベテラン勢
がエントリーが
ちょくちょくね、
はい、
現れてきてますんで、うん、
あ、もう決まってます、大体この人にあげようかなみたいな。
いや、僕はもうあの全部出終わってから考えるんで、
うん、う
ん
うん、
僕もう見直すっていうか、
一応あの人っていうのもも
うあるんですよね。
もう
前のなんかそんな感じだったかな。
僕はもうずっとあれですね、スタートから、あ、この人いいなっていうのをずっと頭の中に残り続けている人にっていうのですね、
うん、っていう、だからもうある程度
最初から
も決めちゃう、それを超えてこなかったらってことでしょ。
そう、
うん、
もうどうせ決めるのは一人なので、
はいはい、
最後まで、まあ、一番最後にまくってこられたらその人にしますけれども、うん、ただずっとあのお便りが頭の中に残ってるからあの人やなっていうのは、
なるほど、
今残ってます。ただその連絡がつくかどうかっていうのがね、
ああそういうのもね、
怖いですから、はい、
はい、ということで、お便り会グラン、お便り1グランプリ、
はい、
もうちょいでございますので、
そうですね、
皆さん
あと2回では
、
ね、
はい、間に合ううちにお願いいたします。
ぜひぜひお願いします。
ということで、我々ですね、
うん、
あの X やっております。最新情報はそちらでご確認ください。さらにブログございます。過去のアーカイブはそちらで全部聞けるようになっております。 さらに都市ボーイズメールございます。都市ボーイゼロにアットマーク gmail.com toshiboys02@gmail.com、ご意見ご要望お便りお願いいたします。お仕事ご依頼は、ホームページの問い合わせフォームからでお願いします。以上でございます、
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
あずした、
あずした。